次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会、県有施設164箇所でネーミングライツの募集をした結果、応募は17箇所だった。どのように評価しているか、また確保できる財源とその使途はどう考えているのかとの質問に対し、県は、今回は文化スポーツ施設だけでなく、歩道橋や公園などの施設にも応募があり、導入施設の多様化が図られた。17施設の最低希望金額合計は年間2858万円で、実際にはこれ以上の収入が見込まれる。これらは当該施設の維持管理などに活用していく、と答えました。ネーミングライツとは、公共施設などに団体名や商品名などを冠した通称を付与する権利で、通称を施設などの名称として使用する代わりに、ネーミングライツパートナーからネーミングライツ料をいただくものです。他に、公共施設等総合管理計画と施設の長寿命化、TX の県内延伸案なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。東日本大震災の際には、県内における被災の実態などが県民や全国に伝わらなかった反省がある。茨城県にテレビ局がないことを踏まえ、災害時の情報をどのように伝達していくのか、との質問に対し、県は、災害時の情報は全国放送のテレビや NHK の県域テレビを通じた情報伝達以外にも、市町村の防災行政無線、県のホームページ、SNS の活用など多様な手段を用いて伝達していきたい、と答えました。他に、霞ヶ浦ふれあい指標の考え方、防災ヘリによるドクターヘリの補完的運行枠の拡大なども質問しました。霞ヶ浦ふれあい指標とは、霞ヶ浦流域における農業産出額、観光入り込み客数などのデータと、景観、匂いなどの五感に基づく県民モニター評価を点数化し、霞ヶ浦の恵みの豊かさを表す指標です。次に、保健福祉医療委員会。ケアラー、ヤングケアラーの実態調査をすること自体が普及啓発につながる。より多くの人に調査協力を求めることが普及啓発にもつながる。実態調査の対象者や規模は、との質問に対し、県は、県内すべての中学校・高校の全学年を対象とした全数調査に加え、小学6年生の一部抽出調査も検討している。さらに、市町村や民生委員の協力も得ながら、様々な関係機関への調査も検討している、と答えました。他に、医師の働き方改革の推進、介護職員の将来推計と確保策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和5年秋に JR と共同で開催するデスティネーションキャンペーンをどのように展開していくのか、との質問に対し、県は、本事業は全国最大規模の観光キャンペーンであり、令和4年度は旅行事業者やメディアを招いた全国宣伝販売促進会議などを行う。ポストコロナにおける差別化を図るため、キャンプやサイクリングなどのアウトドアや食、新たな旅のスタイルをテーマに取り組む、と答えました。他に、茨城気遣いチャレンジ事業、木は木材の木の運用、二所ノ関部屋を核とした県南地域の観光振興なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。県は、圏央道インターパークつくばみらいの開発を進め、新たに坂東山地区を造成する。令和7年度までの200ヘクタール以上の産業用地確保の目標にどう取り組むか、また、県志向の対象地はどう選定するのか、との質問に対し、県は、県志向の開発に加え、 市町村や民間の開発を促進し、目標達成を目指す。県志向は、開発可能性調査を実施した上で課題を整理し、詳細な基準により対象地を選定していく、と答えました。他に、坂東山地区土地造成事業の収支見込み、霞ヶ浦浄水場への新たな高度浄水処理施設の整備なども質問しました。最後に、文教警察委員会。学校給食業者から県に要望書が提出されたと聞くが、どういった要望でそれにどう対応していくのか、との質問に対し、県は、学校給食業者に特化した支援や市町村分も含んだ有効な対策などにかかる要望であり、給食業者には国の既存制度などの活用を促していく。今後、国からコロナなどで学校が臨時休業となった場合の給食業者の負担軽減にかかる契約内容例も示される予定であり、市町村と情報共有していく、と答えました。他に、高校間における志願者数などの均衡が取れた教育環境づくり、詳細をウェブカメラなども質問しました。